こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。今日また皆さんと共に聖書遊覧バスの旅を続けてまいりましょう。さて創世記の21章のところに先般私たちは足を止めましたが、さらにその21章の第2段落のところに目を止めてみたいと思います。いやそれ以上に心を止めてみたいと思います。私はここを読み旅ごとにですね、とてもとても痛みを覚え、そして深い、この憐れみと言いましょうか、そんな心を抱かさせられます。それは何かと言いますとですね、アブラハムのこの何て言いますか、はしためでありましたところのハガルという女性がいましたね。このハガルとアブラハムとの間に子供が生まれたんです。男の子です。その子の名前はこのイシュマエルという名前でした。このアブラハムには子供がいなかったんですね。もうなんとアブラハムが90歳になってもとうとう99歳を迎えようとするそんな年になっても子供がいなかったんです。そこでですね、このイスラエルの習慣でもありました、慣習と言いましょうか、何としても後継ぎが欲しい、そういう場合は一人の妻がおりましてももう一人の女性を妻として迎えて、そしてその子によって子を設けるということがですね、この許されていたんですね。そしてそれは神もまた容認するところであると理解されていたのですね。よく今日でもそういう習慣のある国々が残存してある地域にはありますけれども、日本でも昔でもあるいは中国でその昔、韓国でその昔、この王家に男のお世継ぎが生まれないと、そうしますと他の女性を側室として選んでその間で子を設ける、そしてこの王の位を継がせるというのは父系男性社会の典型として、そういうようなことが行われておりました。そんなこととちょうど同じようにですね、アブラハムはとうとうですね、サラとの間、その頃は奥さんの名前まだサライという名前でしたが、そのサライとの間に子供が与えられないと、もうこれ以上は伸ばすことができない。そこでですね、神の見許しをいただいてですね、このはしためであったところの一人の女性、ハガルという女性を迎えて、そしてそのハガルとの間に子供を設けた。それがさっき言ったイシマエルですね。ところがですね、なんとそのことのなされた直後、間もない頃、神様はですね、その先ほど神の見許しを得てと こういうふうに申し上げましたが、まあ、それは人間の側から、アブラハムの側から見たところの理解、読み取りだったわけですけども、しかしながら、そうではなくて、神様は実にアブラハムにこの本妻といいましょうか、このサライとの間に子供を与えようと、そう神様の側ではご計画しておられたんですね。そこで神様はある時アブラハムにご自身を表して、そして先般もこれまた詳しく申し上げましたように、あなたには来年の今頃男の子を与えよう、間もなくして妻とあなたの間にその子が宿るだろうと、こういうふうにですね、神がお告げになったんですね。まあアブラハムはびっくりしたでしょう。そのことを聞いて、奥さんのサライはそんなことありっこはないわよと、そして、そのことをですね、まあ言ってますこと、とんでもない、アブラハムがこのすっかり、この認知症にでも侵されて、そして、いわゆる、普通の世間で言います、うちの主人ボケてしまったのかしら、そんなことないわよというんで笑ったらですね、天道使いが何で笑うのかと、それは真実だと、そして約束の通り神はあなたの主人に、この子供を授け、あなたの体には子が宿るということをそこで明白に語るんですね。そこで、サライは、びっくり仰天、恐れをなしてですね、神の前に、そこで、ひれ伏すようにして、その自分の不信仰をそこで謝罪するわけですが、まあ、と同時にですね、まあ嬉しいやら、自分は子供を産むことができず、まあ、役立たずの妻であると、女であるということでですね、人々の前に本当にこの恥ずかしい思いで、過ごしていたわけです。ところが、とうとう、はしためとの間に、この子供が生まれてしまうということになったので、まあ、このサライは非常に悲しむわけですね。それだけでなくて、その子供を産んだこのハガルを妬ましく思っていたわけです。まあ、そんな中からついにですね、このサライは子供を神様によって与えられるわけです。まあ、その時に神様は合わせてこのサライの名前をサラと呼ぶようにということになって、まあ、彼女はサラという名前になったということも前にお話しいたしましたことですけれども、まあ、そういうような中でですね、ついに自分にも子供が生まれた。まあ喜びですね。まあ周囲の人たちも本妻との間に子が生まれたのですから、それはそれはこのそれを祝ったに違いないんです。ところがですね、このサラがですね、そのはしためであるところのハガルを癒しめるようになるんですね。見下し、そして、今こそ私が子供を設けて、そして我が子がアブラハムの世継ぎになるんだと、そしてお前さんの子供はそうはならないばかりか、これからの地、帰って私にとっては目障りな存在になると、まあ、そういうふうな、まあ、思いでですね、このハガルと生まれた幼子イシュマエルとをですね、この追いやろうとするんですね。でそのことがここに出てきます。先ほども読みましたね、サラはエジプトの女ハガルがアブラハムとの間に産んだ子がイサクをからかっているのを見て、アブラハムに訴えた。 あの女とあの子を追い出してください。あの女の息子は私の子イサクと同じ後継ぎとなるべきではありません。まあ、こういうふうに言うんですね。まあ、イサクが生まれてきた。そうしますと、ある面では父親を同じ子する、異母兄弟であるところのこのイシマエルがですね、まあ弟にあたるイサクをまあいろいろ子供ですから可愛がるの半分、そしていたずらしてそこでですね何かいじめるのもまた半分みたいなことをするのを見てですね、とうとう堪忍袋の尾が切れて、サラはですね、ご主人のアブラハムに、何ということですと、目障りです、あの女とあの子こんなことをするようならばこの際、追い出してください、決して、この後継ぎになるようなことがあてはならないのだと、こう言ってですね、このアブラハムに苦情申し立てをするんです。まあ、これを聞いたアブラハムはですね、このことはアブラハムを非常に苦しめた。その子も自分の子であったからである。その子も自分の子であったからである。こう聖書は書いていますね。まあ、アブラハムにとってみれば、これは本当にですね、愛おしい二人とも自分の子なんですね。紛れもなく自分の子なんです。そして悪意があったわけではなくて、子孫を残さねばならない中で、さらに子供が生まれないもんだから、とうとうそこで、この忠実なエジプトの女性であったところのはしためハガル、しかしこのハガルはなかなか心がけもよく、そしてよく使え、イスラエルのものではないけれども非常に健康で、そして見識もあり、欲も働き、そしてよく妻母ともなりうる、そういう実質があるということでですね、アブラハムはそのハガルをですね愛して、そして自分の、まあ、側室と言いましょうか、妻に迎えてですね、そして子供を設けたわけです。アブラハムにとってはあくまでもこれもただ便宜のためというんではなくして、大事な大事なこの自分が尊んで迎えたそのハガルから生まれた、しかももんじとり待望の赤ちゃんでしたから、まあですね、可愛かったに違いありません。ところが神様の御心が別にあり、そして人間であるアブラハムは真面目な人間ではありましたけれども、神様のそこまで御心を読み取ることができず、しかももう高齢化した妻サラの間にですね、もうこれ以上ただでさえ長い間産めなかったものがこの年になって産めることがないということでですね、神のそれはお許しをいただきながら許されるべきこととして、このようにしてこう設けたわけなんですけども、しかし神様はそうではないと改めておっしゃってですね、今度は奇跡ですね、まさに人間を創造された神ならではの驚くばかりのそこに奇跡を起こって行いたもので、この年老いた夫婦の間に、まさに実子イサクが生まれたわけです。まあこれまた嬉しいし、アブラハムにとってはこれは可愛らしい何者でもないわけですね。どちら大事で、どちらがまた大事でないというのもなく、どちらを愛してどちらを愛さないというのもなく、アブラハムは両方とも私の子だと しかし秩序に従ってと言いましょうか、定めに従って、本妻から生まれたものが世継ぎとなること、これは必然、そういうことのために、このハガルとイシマエルにはある面で悲しみを与えてしまうことに対してアブラハムは非常にですね、これを申し訳ないこと、彼らが傷つくだろう、悲しむだろう、何とかして励ましてあげたいと、アブラハムはそう思ったに違いないんですね。ところがこの本妻であるサラからそう言われますもんですから、あの子たちを、あの女を追い出してくださいと言われるもんですから、アブラハムは本当にここに非常にそこでもって苦しんだんですね。このことはアブラハムを非常に苦しめたと書いてありますね。そしてその子も自分の子であったからだですね。そのアブラハムに対して神様がですねこう言うんですね。アブラハムよ、あの子供とあの女性のことであなたは悩み苦しむ必要はないよと、お前の妻の言うように、このサラを苛立てたり、そして、ますます悪い感情をそこで、加速させて契約に仲になるよりも、とにかく安全なところにしっかりと行く先のことを十分この面倒を見てあげることを約束しながら離れて生活するように送り出しなさい。そして私はそのハガルとその息子にももう一つの新しい民族を彼らからこの生み出させてですね、そしてその民族のこの大切な元祖とし、そしてそこから出てくる国民の父としようと、イサクはイスラエルの民族、そして国の先祖となり、そしてその国民の父となるが、新しく私はこのイシマエルからもそういう国を起こし、民族を起こして、その長に末永くそこに私は深く関わってあげるから心配しなと、彼もイサクもそうだが、イスマエルもお前にとっての子供であろう、そのあなたの子供を私は祝福しよう、こう言ってですね、神様は公平にそのハガルとイシマエルにもそうした祝福の約束をなすんですね。まあ、そこでもって神を信じるこのアブラハムは、別離の悲しみを超えて、そして彼らを慰め励ましながら送り出すんですね。まあハガルはこの小さなイシマエルを連れて、悲しくもそこで住み慣れたその場所から道の正しいこの土地に、そして環境にですね出ていくのです。アブラハムは次の朝早く起きてパンと水の皮袋を取ってハガルに与え、背中に負わせて子供を連れ去られたというんですね。何か物悲しい、この早朝の別れですね。彼らは出かけていき、そして旅から旅へこの日々を重ねてまいります。ベイルシバというところの荒野に参りましたときに、道に迷いですね、そしてこのもう疲れも出てきて、とうとうもうそこで自分たちは死ななければならない、こういうような 窮地に追い込まれた時に、このハガルは自分の子供の死を見るのはとても忍びないというので、子供を矢の届くほど離れた距離というんですから、まあ、遠くの方でかすかに見届けることができる、そういうところに子供を置いてですね、そして、このそこから遠く退いて、そして、そこで彼女は子供と別れ、子供がやがてそこで死んでいく、自分もまたこの地で死んでいくいう最後を遂げようとするわけですね。なんという悲しい出来事でしょう。さあ、そうした母と子の悲しみを知った神は、その子供の泣き声をお聞きになられたのです。そして天から神の使いをハガルにこの使わしてですね、そしてですね、ハガルよ、どうしたのか恐れることはない、神はあそこにいる子供の泣き声を聞かれた、立って行ってあの子を抱き上げ、お前の腕でしっかり抱きしめてやりなさい、私は必ずあの子を大いなる国民とするから、と神はですね、ご自身の御心をハガルに告げさせるんです。まあ、ハガルはどんなに喜んだでしょう。ハガルは神から捨てられたと思ってたかもしれないけれども、御使いがやってきてはっきりと神のその御心を聞かせてもらった。それはアブラハムが過去にこの聞いた声です。そしてアブラハムはそのことを信じて、この辛いけれどもハガルとイスラエルを送り出したわけですが、しかしそのことはハガルには信じられなかったのですが、今こそアブラハムに約束されたその我が子は、今はこの辛さを通してまでもならないけども、やがては神にあって大いなる国民となるというね、この約束をそこで信じてですね、そしてこれを子供を死んではならない、殺してはならないというので飛んでいくんですね。そして子供を抱きしめるんですね。なんともドラマティックな感激的な場面でしょう。そこでふっと見ると、なんと川袋には水が絶えていましたけれども、傍らになんと水の湧き出ているところの泉を見つけたんですね。まあ、そこにですね、この誰が掘ったか、自然に湧き出してきたのか、井戸を見つけたんですね。それを持って飲ませてですね、ああ、神は助けてくださった。神は共におられる。だから大丈夫だ。ということでですね、次来、このハガルは、イシュマエルを育て続けるんですね。そしてやがてこのイシュマエルは立派な成人男子として成長していくんですね。この21章の20節には、神がその子と共におられたので、その子は成長し荒れ野に住んで弓を射るものとなったということですね。神が共にいてそれを祝された。アブラハムの心も、こう、我が子ですから、両方慈しんであり、神はなおさらのことを、このようなアブラハムたちの成したることを、神は祝福して、アブラハムを祝福する、その証し、印として、アブラハムが、この、愛しているところの、イシュマエルをも、そのようにして、守り、導き、祝福してくださるために、してくださるべく、神は、彼らとも共にいてくださった。イサクと共にいたように、このイシュマエルと共にもいてくださった。誰にしてもサラはもう少し、豊かな心でこのイシュマエルたちをもハガルをも優遇して敵対しないで、何かもっと彼らを憐れみ、そういう立場を理解して本当に共存することを考えるようであったらよかったのにな、とこういうふうに私は思うんですが、皆さんはいかがでしょう。ではごきげんよう。また来週この時間、さようなら。
聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。